軽井沢ラジオ大学をお聞きの皆様、ここからは社会福祉学の時間です。本日番組をご一緒にお届けしますのはクックデリ株式会社横山彩さんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日は静岡と軽井沢をオンラインでつなぎ収録をさせていただきます。本日お話を伺います。スペシャルゲストは社会福祉法人桂カリタスウトセンター長であります浜野義則さんです。浜野センター長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
厚生労働省が発表しております介護の未来を開く働き方改革好事例から学ぶマネジメントという冊子がございます。こちらに好事例として載っているですね、カリタスウトセンター長であられます浜野さんに本日お時間をいただくことを大変嬉しく思っておりますし、ぜひお話をですね、開示はもちろんいただける範囲ではありますけれども、ぜひ多くの方にも、特に同業界の同じ業界で働かれる方にもですね、お聞きいただきたい内容になっているかなと思います。ちょうどこの30周年をお迎えになられるタイミングかと考えておりますけれども、まずはこのやはり法人様、そして今センター長としてご活躍の施設の特徴魅力などについて冒頭お伺いさせていただいてよろしいでしょうか。
はい。私たちの法人は社会福祉法人桂といいまして、平成9年4月に、創設して以来28年間、老いても障害があっても普通に生きられる場所を追求して、静岡市内に4つの拠点を展開しています。平成9年の4月に特別養護老人ホームカリタス21が、立ち上がりまして、その6年後に平成15年、ケアハウスカリタス三輪、その翌年、平成16年に、静岡市の指定管理を受けまして、静岡市の梅ヶ島高齢者生活福祉センター、を、行っております。で、私が所属しております、カリタス宇都に関しましては、平成29年10月から、解消いたしまして、現在に至るというような状況です。この施設の名前になっているカリタスっていう名前ですけれども、日本語の訳にしますと、隣人愛という言葉になります。法人の基本理念にもなっております。心を尽くし、思いを尽くし、自分を愛するようにあなたの周りの人を愛しましょうというカリタスの精神を胸にサービス提供をさせていただいているというところです。で、私が所属しているカリタス宇都なんですけれども、こちらの施設の、理念に関しては、愛と笑顔と楽しみをすべての人へということで、平成29年の10月から開所しまして、今年の10月で丸8年、が経つという、状況であります。サービス内容としては、の特色としては、通所リハビリにも負けない機能訓練。あと、肉料理、麺料理、魚料理から選べる3種のセレクトメニュー、本格的なカルチャースクール、など、多種多様なサービスの提供を行っております。施設内の通貨なども採用してまして、それを絡めて、利用者さんの、自立支援を行うというようなところに特化したサービス内容となっております。
温泉があるという部分はあえて外されたんですかね、ご説明に。
いろいろハード面での、特徴としては、温泉というと、ちょっと語弊があるんですけれども、お湯はね、ちょっと温泉のお湯ではないんですが、下にこう、浴槽の下というかに、しがらき焼きのプレートが敷き詰められてて、そこから24時間常にこう空気を送っていると。で、ジャグジーのような感じで、温熱効果やマッサージ効果、そういうものが見込める、温泉の、入浴、設備っていうんですかね。それを備えているのと、もう一つ言うと、屋上にですね、歩行、30メートルの手すりリアルがある歩行訓練の設備があって、富士山がこう見渡せながら、歩行訓練ができるっていうような設備も、ございます。
もう施設の特徴はもう十二分に今お話をいただいた中に、さらにお話を伺えるということで、改めて冒頭ご紹介いたしました厚労省から、介護の未来を開く働き方改革好事例から学ぶマネジメントという冊子ございます。この中で、 ボランティアの受け入れということでですね、我々も大変学びになりました。このボランティアのモチベーション、もちろんモチベーションのみならずですね、社会福祉、介護に関わろうとする地域の方をどのようにこう巻き込んでいくのか、関わろうとするのか、もちろん地域の方もね、そういう中での生きがい、やりがい、こういった地域があるという部分にもですね、我々はぜひお話を伺いたいなというふうに思っております。改めて、この先ほどご紹介しました冒頭のこの冊子では、ボランティアのモチベーションは社会との接点ということで、もちろん介護施設の運営としての分はもちろんのことながら、街づくりにまで視野を広げですね、活動なされているのではなかろうかと思っております。もうそもそもですが、このボランティアは社会との接点という言葉でご紹介もいただきましたが、こういったお考えであったり、具体的にどのようなことに取り組んでこられたのか、またこれからコロナもございました、どういった形で取り組んでいこうとなされているのか、このあたり開示いただける範囲でお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい。私たちの施設はですね、これまで7年間の歩みがありまして、今年で8年目ということで、ボランティアを受け入れて始めて、最初から立ち上げてから始めてるんですけれども、現在個人や団体のボランティアさんを含めて、70団体、150名ぐらいの方を受け入れてきて、で、7年間、毎日毎日受け入れると、約2000人ぐらいの方のボランティアの方が関わってくださってきました。で、もうそもそも静岡市がそのシニアサポーター制度というポイントシステムを作ってまして、これはどういうものかというと、1時間で100ポイント、ボランティアをした方に、その施設からスタンプを出すというもので、1日は最高で300ポイントまで。で、1年間で5000ポイントまで、そのボランティアさんがそのポイントを貯めて、静岡市の地場産品などと交換ができるっていう制度でして、これは静岡市が進めている制度です。で、私たちもそれを活用しながら、プラス、施設の独自の、ポイントを作っていまして、こちらが溜まっていくと、クオカードなど、そういうものを合わせて商品としてお渡ししているということです。静岡市の制度としては、65歳以上のシニアの、方向けっていう形になりますので、それ以下、お年が65歳未満の方に関しては、ちょっと該当にならないっていうところもありまして、私たちは、そういう方も取り入れていくためにも、独自のポイント制度を取り入れてるっていうような、形です。だから幅広く、年齢問わず、ボランティアに来ていただきた、た時には、そういうポイント制度を使っていっていただくっていうようなところになっています。で、その、モチベーションは社会との接点という話ですけれども、ボランティアをやられる方は、65歳以上の方が、やはり多い、です。で、特にうちに来て方なんかは70歳を超えるような方が、特に多いように感じています。で、やはり、会社をね、定年退職した後に、社会との接点がやっぱ減ってきく、年代とも言えるのかなっていうふうに思いまして、何か問題ない感情をお持ち、だと思います。で、何か自分ができる社会に、つながって何かできることはないだろうかっていうふうにお考えになって、私たちの施設に、来られる方が、多いです。ですので、社会貢献のため、どこかで社会と接点を持っていたいっていう考えで、ボランティアをやり始めている人が多いんじゃないかなっていうふうに思ってまして、そういうところでやっぱり、ボランティアのモチベーションっていうのは、やっぱり社会との接点なんじゃないかなっていうふうに考えています。
こういったボランティア制度っていうのは、多くの社会福祉法人様の方で取り入れられているかなと思うんですけれども、自治体が率先して推奨していたりですとか、こういったリピーターを増やすという目的かなと思うんですけれども、ポイント制度という、かなり独自のユニークな制度も持っているのかなと思って、かなり力を入れている様子が伝わってくるんですけれども、やはりボランティアの方の、 受け入れの大変さですとか、またあと頼むお仕事が、その人に合っているのかどうかといった、特に高齢の方にお手伝いお願いするときは、いろいろな課題があるのかなと思うんですけれども、そういった人集めの点ですとか、任せるお仕事の細分化といったところで何かご苦労されていることや工夫されていることあれば教えていただきたいです。
ボランティアの、集め方というところに関しては、やはりボランティアセンターとかそういうようなところが、市内に何か所かありまして、それを通じて、依頼をして、マッチングしていくっていうのが、まず一つあるっていうことと、それと、うちの場合は、もう長く、ボランティアを受け入れ始めてますので、ボランティアさんとのパイプっていうのが強くやはりありまして、で、そこから口コミでというか、ボランティアさんがまた他のボランティアさんを、あそこっていいよっていうような形で、繋いでっていただけるっていうようなところ、そういうその、ボランティアさんとの顔なじみの関係というか、そういうところを作っていくっていうことに一つ、フォーカスしているっていうようなところで、あります。で、やはりボランティアさんっていろんな、特技をお持ちの方がいらっしゃいますので、もちろん芸能の披露のような、例えばサックスを、演奏して聴かせてくれるとか、ギターとか、そういう演奏、で、あとは漫談みたいにお笑いの、ボランティアをやっていらっしゃる方もいらっしゃるし、マジックようなね、手品を見せてくれるとか、そういうような、多種多様な芸能を持つ、方が、来てくださる。で、その中で午後の一つの、45分ぐらいの活動の講座を、受け持ってもらって、そこで披露してもらうっていうことが、うちの施設としては工夫しているところであります。で、それとは別にですね、お手伝いとして、サポーターとして、ボランティアをやりたいっていう人も中にはいらっしゃるということで、このボランティア、サポーターとして来られる方っていうのは、実はそのボランティアをやるんだけれども、ちょっと利用者さんと話すのは苦手なんだっていう方もいらっしゃるんですね。ちょっとこう意外なところもあって、やっぱ性格がいろんな方がいらっしゃる。利用者さんと喋るのはちょっと苦手だけど、職員さんの手伝いとか補助的なことをやって社会に貢献したいっていう方もいらっしゃるので、そういうところはコミュニケーションを取りながら、実際にやってもらいながら、やった後に、またコミュニケーションを取って、どうでしたかって、こういう仕事ってどうですかっていうような話をしていく。それで、だんだんとそのボランティアさんに合った仕事に、アジャストしていくっていうようなことを、心がけています。はい。
お話を伺うと、ね、これ、もちろん、ボランティアに関わられるということで、自分自身が関わるということで、生きがいをね、持たれるということですが、これ、受け入れる側もやはり、しっかりとした、受け入れ体制を持っていないといけない。たまにですけれど、我々も取材の中で、いわゆる地域の方がせっかく福祉に興味を持ってもらって、施設に、関わりを持ったところが、受け入れ側が、なかなかまあ、誤解を恐れず言えば、お手伝いさんが来たのね、といったようなことであったり、今、本当にセンター長からいただいたように、やっぱり得手不得手がね、ございます。その、不得手を、これやっといてとか、そういった部分で、せっかく関心を持っていただいた方が、離れてしまうといったようなエピソードもお聞きすることがございます。もちろん、こういったね、部分を、これまでの長い歴史の中でですね、培ってきたものがあると思うんですが、これ、受け入れ側も極めて重要な、様々な要素がいるんじゃないかなと思うんですけれど、このあたりはどのようなことを取り組みなされていらっしゃるんでしょうか。
そうですね。まず一番大切なことは、ボランティアさんを一人にしないっていうことだと思っています。せっかく来ていただいたのに、ほっとかれてしまって、結局何をやっていいのかわからない。そして、離れていってしまうっていうことは、本当にたくさん、あります。で、ですので、まずは、必ず来たら職員が必ずついてご案内をする。で、様々なことを、やっていただくんですが、必ず説明をして、こうこうこうでっていうことを、細かにやっていくっていうことが大切なのかなっていうふうに、思ってます。で、それとあと職員の、 マインドセットじゃないですけれども、気持ちの持ち方っていうボランティアさんに対するですね、やっぱりボランティアさんって、やっぱり来るんだけれども、やっぱり介護をやりに来るわけではなくて、で、責任のある仕事をちょっと任せられると、ちょっと尻込みしてしまうっていうところもありますので、やはり介護ではなくて、その周辺の業務をやっていただきながら、進んでいくわけですけれども、これがまた大事な仕事でして、そこになっていただくことによって、僕たちプロの介護の仕事に徹することができるっていう、そういう感謝ですよね。そういう気持ちを持ちながら、やっぱり、ボランティアさんに、接しながら、やっぱり一人のボランティアさんも、人ですので、来て、困ってしまわないような、スタッフの対応をするっていうことが、大切じゃないかなっていうふうに思っています。
こうしてボランティアが集まる、そしてね、ボランティアが集まる施設には、今いただいた受け入れ側の非常にホスピタリティもある、これ地域住民が福祉を支えていく、支え手となるというのは、いわゆる地域包括ケアシステムが目指す、ゴールといいますか、一つの目標がもう達成されているということですし、これだけのね、100人単位、そして1000人単位という方々が、地域福祉を担い手として支える方側としても活躍するとなると、どうもあとね、20年後、30年後に50万人だ、100万人だ、もう何十万人足りないんだという業界の、本当に未来が少し暗くなってしまうような数字も躍るわけですけれども、こういった活動が日本全国あちこちでしっかりと運営されれば、足りないどころか、むしろ健康寿命も伸びるわ、みんな生き生きするわ、そしてね、ケアプロフェッショナルの皆様は専門的なところに集中できるわ、何も心配することないですよね、答えはもうありますね。
そうですね。ただ、やっぱりボランティアさんって仕事をしに来ているわけではなくて、やっぱり社会に貢献したいっていう気持ちを持ってきて、で、なおかつ、施設のため、あとは利用者さんのために何か自分ができることがないかっていうふうなことで来てくださってますので、私たちも何かこの、仕事をやっていただいて、とても助かってはいるんですけど、無理強いはしたくはないんですよね。やっぱそういった、気持ちを大切にしたいので、過度にやっぱりこちらからこれをやってください、あれをやってくださいっていうような、雑務をお願いするような形ではなく、やっぱりボランティアさんもここで輝いてもらうっていうようなことが大切ですので、それを続けていって、そのボランティアさんが、定着してきたら、これは本当に強い力になっていくんじゃないかな。そこまでがやっぱり、なかなかすんなりとはいかないところなのかなとは思います。
お話変わるんですけれども、天野様が介護業界に関わろうと思ったきっかけっていうのも、やっぱりこの隣人愛とかに共感されたからとか、そのあたりの何かお気持ちのところがあったりするんでしょうか？
僕が福祉を志そうと思ったのは、高校生の時なんですけれども、僕は父親を早く亡くしてまして、中学校2年生くらいの時に、父親病気で亡くなったんですけど、なんかやっぱ父親に何もしてあげられなかったな、みたいな思いがずっと心の中にあって、で、父親にはもう会えなくなってしまったんですが、何か人のためになることを通じて、何か父親にこういうことをやってあげたかったなみたいなものと、ちょっとリンクするような、思いがあって、で、少し福祉の仕事に、その時興味が湧いたっていうのが始まりですね。
幼少期のご経験ということと、横山さんのご質問はきっとね、こういうボランティアのこの運営がうまくいかれているというのは、やっぱりセンター長のような浜野さんのような、やはりお人柄からにじみ出るものがあるからこそ、人も集まり、そしてね、定着するのではないかというところからのご質問かと思いますし、実際そういうご経験から、もちろんね、さまざま幼少期にお感じになられたことが、これもまたご継続ということになってきますと、もちろん職業の選択の自由があるわけですから、やはり飛び込んでみたら、このケアするというお仕事、専門的なお仕事に魅了されたということになるわけですよね。
はい、そうですね。
そうなってきますと、やはり、出会い方、様々な出会い方があると思います。福祉。我々は本当にこういう取材という形で出会わせていただき、まだまだ本当に5年、6年という短い時間ですが、やはり もし自分たちが出会わなかったとしたら、それは本当になんか後悔するようなことだなというふうにも思っております。どんな形でも、まずは一度、福祉の業界であったり、介護施設のこういった運営に関わるという接点をやはり持つということって、すごく重要じゃないか。モチベーションは社会の接点ということで、今回冒頭いただきましたが、改めてこれから、このお話を伺ってですね、ボランティアの受け入れ、場合によってはコロナで少しちょっとトーンダウンしてしまったという取材を重ねると、法人さんもございます。ボランティアというね、部分に関して、いろいろなお考えになられる方もいらっしゃるとは思いますけれども、やってみようという方に対して、もしくは一度ちょっと頓挫してしまった、少し今数が減ってしまった、いやいや、もう一回やってみようという方に対してですね、ぜひアドバイスをいただけると嬉しいなというふうに思います。お願いしてもよろしいでしょうか。
はい。そうですね。デイサービスの中で、そのボランティアをやるっていうことは、やっぱり、そのデイサービスも地域に開かれた施設でないといけないと思いますし、またそのボランティアをやる方の気持ちを施設側が汲んで、輝けるような、体制というか、場所を作ってあげるっていうことが大切だと思ってます。で、我々もそういう場を提供して、まだまだ地域の中に、そういう優しい気持ちを持ったり、地域に貢献したいって思っている方っていうのはたくさんいらっしゃるかと思いますので、そういう方の気持ち、そしてまた地域、社会に、貢献できる場を提供できるように、自分たちも日々努力していかないといけないなというふうに、思っています。
そしてね、この福祉法人の方からのこういった発信によって、本当であれば地域の方で福祉で活躍したいと実は思っていた。でもそれが言語化できていなかった。そういったきっかけがなかったという方に対して、もしかするとそのチャンスをこういった活動がなかりすれば奪ってしまってるかもしれないということに、なるわけですから、ぜひ、ぜひですね、本当に多くの法人様にこの成功事例を知っていただき、そして行動に移していただきたいなと思いますし、我々もメディアとしてこういった魅力があるんだという部分は、側面的ではありますが、魅力ではありますが、お伝えは本当にしていきたいと思っておりますので、今後ともいろいろとご指導いただくことあろうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。本日は社会福祉法人桂カリタス雨センター長であられます。浜野義則さんをお招きしてお話を伺いました。お忙しい中、貴重な時間、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
そして番組をご一緒にお届けしましたのは、クックデリ株式会社横山麻衣さんでした。本日もありがとうございました。
ありがとうございました。